こちらのポッドキャスト。
どうも石田です。
団長です。
さあ団長、ちょっとあの久しぶりのポッドキャストになってしまいましたね。実はねこれ、先週の放送も収録してたんですけれども、はい、ちょっと機材トラブルというかもう完全にあの石田なんですけど、
あら
石田のちょっとマイクの調子がどうやら最悪だったみたいで、でもうちょっと取り直しが効かないタイミングになってしまってて、でこれさすがにちょっと聞き苦しすぎてちょっとこれ無理でしょうっていうのでお休みということにさせていただきました。もうすいません、なんか言い訳じみてますけれども、
だから僕ら的には全然久しぶりじゃないんですよね。
そう、まあ一応撮ったんですよめちゃくちゃ言い訳じみてるというか言い訳になっちゃってるけど、すいません、でも本当に申し訳ない、機材トラブルですね。ちょっと環境を良くしたというか、もうマイクを外しました、もう完全に。
あら、
うん、だからマイクの調子悪かったからもうマイク使わず直でもう行こうということにしました、ちょっとマイクいいやつはちょっと買わなきゃなとは思ってるんですけど、
マイクはね、なんか安いの買ったらもうシャリシャリ落としたり大変ですから、
ちょっとね、そうなんですよね、ちょっとそういうのでちょっと機材をやっていきます、すいません。そんな中ですよ、
はい、遊んでたわけじゃないんですね。遊んでたわけではないと言いたい
ですね。遊んでたわけではない、
この1週間
まあそうね、いろいろやっておりました。あの発表になりましたね、サマータイムマシンハズゴーン、どうでしょう、話題にはなってるんでしょうか。これちょっと関東ローカルで放送なんですけど、10月8日金曜日のちょっと深い時間帯ですね、25時5分から1時間の番組でして、関東ローカルフジテレビさんの方で放送となります、サマータイムマシンハズゴーンでございます。まあヨーロッパ企画のドラマです、と言っていいでしょう。まあ総合演出いろいろ全体構成など上田さんがやっててですね、まあ僕ももちろん参加しております。
あら、
室尾剛さんがあのっていうかね、いろいろね、これなんて言うんでしょう、ドラマになってるんですけど、3本のオムニバスドラマがありまして、
はあはあ、
そしてその3本のオムニバスドラマをつなぐ1本の ストーリーテリングドラマみたいなのがあって、だからそれがストーリーテリングドラマ、
ストーリーテリングドラマ、はい
だからあの夜、あれですよ、何、
あ、夜は引っ張れね、見たい聞きたい歌いたいね
世にも違う、それ別の曲だし、あれですよ、世にも奇妙な物語、
はい、
世にも奇妙な物語のタモリさんのパートあるじゃない、
はい、間ね、
あれが、結構ドラマ仕立てにちゃんとなってる感じのタモリさんのパートみたいな、でそれを担うのが室剛さん主演で、まあそれに僕も出てるんですけど、
いやよく出れましたね、はい、嬉しいです、私も
いや、
ここに西田さんが食い込めたことが、
まあ、確かにね、食い込んでいきますよ、
よかったです本当に、
はい、バーターという形です。
いや出たくても出れない人いっぱいいるんやから、
まあそうね、世間には上田さんが脚本でねやっておりますんで、でヨーロッパ企画のメンバーと室さんでそのストーリーテリングやってて、で各オムニバスドラマっていうのが3つありまして、これがまた豪華なんです、ゲストが、でその一つには上白石萌歌さん、戸塚純喜さん、天野花さんっていうね、このドラマヨーロッパ企画は土佐本田が出てるんですけど、これ僕は出てないですね、萌歌さん、上白石萌歌さん、戸塚さん、でもう一つ、久保史緒里さんが主演で出てるオムニバスドラマで、ここからはね、ヨーロッパ企画長野さん、中川さん、莉子さん、諸岡浩平くんとね出てたりしてて、 これもね私出てないんですよ。これね京都でね撮影だったんですけど、これね出れなかったんですよ。久保さんね、あの夜は短しでも共演してたからこれ出たかったんですけど、やっぱりなんでしょう、出たいやつに出るっていうのはなかなか難しいもんで、
挙手制じゃないですからね。うん、そんな簡単なじゃないよ内田さん、それは。
いやそうなんですよ、
挙手制で出るわけじゃないんだから。
これに出たいとか
っつって、そのピンポンじゃないのよ、早押しじゃないのよ。
久保さんのやつ出たいとかっていうのもね出れるわけだよ。だから萌歌さんもね、続時をかける少女でもね、舞台一緒だったんで、これも出たかったんですけど、これ東京で撮影でこれも出れなかったんですよね。モカちゃんのやつ出たいっていうのもやっぱ
全然通じなかったですね。
通じなかったですね。挙手
じゃないから。来た挙手、手挙げた、
手挙げた。いやだから全部出たいって思ってたんよ。
ああもう両手挙げてた、
全部挙げたかった。
手挙げ、もうね、その授業参観で手挙げるやつも当てられへんのよ逆にも。
そうね、
はいはいはいのやつは、
毎回、毎回手挙げてるやつ。
ちゃんと手挙げてるやつ。
で僕が出させてもらったのは「あいつのミラクルショット」って短編で、矢作さんが、おぎやはぎの矢作さんがね、
素敵、
主演で、沙織さん、酒井さん、住田さん、そして私が石田が出させていただいて、ここはねあのがっつり出させていただいたんですけども、やっぱ全部出たかったよね、そら
出れるもんならね。
一度矢作さんとはね、おぎやはぎ矢作さんと「雨天中止ない」っていう、これテレビ東京さんのなんかこうコントみたいなのでご一緒させてもらって、それからだったんですけど、本当にこれは撮影も大変でしたね。まあ僕らはね楽だったんですけど、矢作さんがこれどこまで言っていいんだろうな、どこまで言っていいのかな。
まあまあ細かいとこはね、見てからの楽しみですから。
そうね、あんま言うのもあれか。でも矢作さんはメガネビーキさんの方でもちょっとお話ししてくれてたんですよ、なんかちょ撮影が終わった後とかに、でそれで言ってたし、もういいかな、矢作さんが言ってたんだしいいよね、矢作さんが一人で二役やってて、だから同じ自分が二人いる現れるみたいな、そういうドラマなんですよ。
はいはい。
だからで自分の A と自分の B が会話するみたいな、
大変ですよねそれと。
いやそれは本当大変で、だから一回 A の役をやった後に B の役をやってみたいな、でもセリフを覚えるの諦めたって言ってたけど、でも完全にセリフ入ってたのよ。でもすごいな、矢作さんすごいセリフ入ってるっつってリハーサルやって、いざ本番ってやったらなんか急に A やった後 B やるとセリフが出てこなくなったりして、それが大変そうだった。
そうなりますよね。
そうで、さっきまではじゃん完璧にやれてたのにみたいな。なんかね、いや難しそうだった撮影が。でももう、あとそのこれ監督が長野さんだったんだ
けど、それはもうして知るべし。
いやそう、長野さん、長野組っていうのはね本当にスタッフがどんどん疲弊していくっていうので有名なんです
。確かに長野さん1日36時間やと思ってる時ありますもんね。
いやなんだろうね、自らにいろんなこう貸していくというかね、なんか、
いやでもこだわる、素敵な
こだわると
思いますよ。
だから200、なんかね10分ぐらいの短編なのに、200何十カットぐらいあるみたいな。
今から編集が楽しみですね。
200弱があるかな、180とかやったかな、その200近くのカット数があって。
なるほど、10分で。
いや本当に
だからワンカット3秒。
いや本当にね相当すごいよ。なんか最近聞いた特撮ヒーローとかの戦隊ものとかって、カット数が異常に多いんやって、やっぱりこう、
まあね、
戦ったりするとか、
バトルアクションとか
アクションがあったりするから、それに匹敵するぐらいの、全然 会話劇やる。アクションものではないんだけど。あでも あれなんです、ビリヤードが得意っていう設定で、うん、なんかビリヤード対決みたいなのを本人同士でやるんだけど、
うん、
実際矢作さんもビリヤード結構されてるみたいで、
うん、
それでなんかねカット数も多かったみたい。ビリヤードのいろんなショットを撮るから、
うん、ね、
で全部ご本人でやってるんですよ。だから、
はいはい、
だからそれが大変そうだった。だからビリヤード上手いやつがさ、ビリヤード対決でどんどんさ、
うん、
球沈めていかなきゃいけないわけじゃん、
うん、
だから結構難しいショットをさ、
うん、
普通にガチでご本人がさやっていくからさ、うん、それは相当大変そうだった。
なるほどね、
うん、でもそれもなんかうまいことやってた。で永瀬さんもなんかこれ一発で決めてほしいですねみたいなとか言ったりしてさ、
うん、
まあまあしょうがないか、これワンカットでいかなきゃいけないしみたいな、うん、なんかそういうのが大変そうだった。手元でするんですよね。じゃあ矢作さんお願い。で一番上手い人もさ、別に他に上手い人がいるわけでもないからさ、
うん、
そのビリヤード指導みたいな先生とかも別にいないからさ、矢作さんが本人でやってて、うんうん、
そこだけ上手い人が吹き替えとかもできないわけですもんね。
吹き替えできない、うん、そういう感じにもならなく、まあ普通に矢作さんがやった方が上手いしみたいな、
うん、
やってましたね。難しいショット決めてましたね。いやいや、かっこいい感じで撮れてるんじゃないでしょうか。
楽しみじゃないですか。
他の短編がね、どういう感じでね、撮影行われてたのか全然知らないんですよね。久保さんは京都来て撮影だったみたいですけどね。団長出てないの？
いや、その1ミリも出てないです。
1ミリも出てないね。
はい、
うん。あってもないね、久保さん来てたけど。
そうですね、出たかったですよ、うん、挙手すればよかったですね。
なんかね、もし手挙げてたら出てたかもしれんし。諸岡くん出てるからね。
あー、だから僕の類似タレントが諸岡やったかもしれないですね、じゃあ。
いや、そう、京都が誇るね、
うん、やっぱ諸岡
と若手俳優、諸岡光平くんですけれども、
はい、
おなじみのドロスタの果てで僕らでちょろっとだけ出てるんですけど、
ね、うん、いやいや、スーパースターですよ京都の。
はい、そしてあ、でも室尾さんパートね、室尾さんともがっつりやりました。カフェパランっていうドロスタの果てで僕らで舞台となってた場所で、
はいはい、うん、
でビジュアル、
うん、
が出てるんですけど、そこにもね本田さんが実は出てるんですけど、
うん、
それがドロステの果てで僕らに登場した、本田さんが登場したキャラクター一緒のキャラクターで出てるんですよ。だからそういうちょっとこうリンク的なのもさせてたりとかして、
お
タイムマシンもの、うん、そういう素敵なリンクがあったりとか、あとそう映画サマータイムマシンブルースの、
うん、
映画のタイムマシン、
うん、
小道具で登場したタイムマシンを復活させて、
うんうん、
このドラマで登場させてるんですよ。だから室尾さんがちょっと感慨深げでしたよ。そう、十数年ぶりにこのタイムマシンに乗って、まあ永野さんと室尾さんはね、こうそのタイムマシン、サマータイムマシンブルース映画版でこうやってますから、それにこう久しぶりに乗ったっつって、その小道具が出るんで、映画サマータイムマシンブルースをの方ね、こう好きな方はちょっとそれぜひ見てもらいたいなという感じですよ。
杉浦がそれを見てヨーロッパに入りたくなったと言われてる。いやー、
そうそうそうそうです。まあ厳密に言うとそれの小説を最初に読んでなんですけどね、
一番遠いところから来ましたね。
いや、そうなんですよ、
ノベライズから来て映画来て、
ノベライズ
で本体の方にやってきたっていう、
そうそうそう、そういうところからねやってきた杉浦さん。まあなんか室さんも撮影中にその永野さんがこうタイムマシンに乗った瞬間を見て、
うん、
うわ懐かしいって言ってました、リハーサルを見て。
もう気持ちもタイムマシンしたみたいな感じで、うん、ちゃんと
そう 僕らはこれに乗るのは、まあ一応映画にも出てて、うん、このねタイムマシーン、僕もちょっと見てはいたんだけど、うん、まああんまその懐かしいみたいな感じはあんまなかったですけどね。う
ん、何でですか？
なんだろうね、やっぱその実際そのサマータイムマシンブルースをさがっつり撮影でやったわけ、今1日だけ行っただけだったからさ、そうそうそう、そのタイムマシンそんな馴染みなかったのに、ああ確かにこれ見たなみたいな。でもあので事務所にずっと置かれてたのよ、なんか
ありましたね、
そうそう、捨てるんだってもったいないからつってずっと事務所
に置かれてて、だから黒い旅で復活させたんですね。
そうそうそう、そういうことで埃かぶってて、うん、なんかよくもう見てるなぐらいの感じのやつやったから、ずっとあるなぐらいの感じのやつ。
いやいや、断るごとにね、うん、上田のおっちゃんが映画のやつやって見せてたなっていう記憶ありますけどね。
うん、そうなんですけどね、やっぱもう工場もねなくなってしまってからはもうずっと埃かぶってたっていう感じだったよね。
うん、いやでも胸やつじゃないですか、埃かぶってたメカが復活するとかね。
それがこう復活してね、
うん、
うん、
胸やつ展開ですよ、ロボットアニメなら。
ちょっとぜひぜひ見てもらいたいなという感じになってます、
はい、
僕も楽しみです。あの関東ローカルフジテレビさんなんですけれども、一応 TVer の方でもう、うん、放送されるということなんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。サマータイムマシンハズコン10月8日でございます、
うん、深夜でございます。はい、
じゃあ行きますか。ちょっと長くなっちゃいましたね。カクテル恋愛相談室、センスの話。
センスね、
センス欲しいなみたいなことなんですけど、これも一回ね実際読ませていただいたんですけど、まあ、でもまあとはいえ、
はい、
ですもんね、だから初めてのようにやりましょう。
それ言うスタイルね。
OKOK。 はい、
はい、ラジオネーム山杉、
山杉さんありがとうございます。
センスについてですが、石田さんがサングラスを持ち寄る旅、はい、暗い旅ですね、でサングラスをかけてらっしゃいました。センスがありめちゃくちゃかっこよかったです。パーマと似合っていました。
ありがとうございます。
団長さんはツッコミやボケがセンスあるなと感じております。暗い旅に団長さんが出てる時はいつもワクワクして楽しいですっていうこと
なんですね。いや僕も思いますね、団長は確かに語彙のセンスはある。サングラスはねめちゃくちゃかっこいいんです、確かに。
ああそう、うん、その石田さんが持ってるサングラスが
めちゃくちゃかっこいいんですよ。
ほら、今つけてください。
断るごとに、断るごとにかけてるもんね
今。石田さんがサングラスつけてるイメージないな、でも普段。
そうでしょ、
うん、
買ったんですよ。なんかやっぱりこう目は大切にしなきゃいけないっていう。
まあ目から日焼けしますからね。
そうなんです
って。本当良くないって言いますね、目、あの裸眼でいると。
そうそうそう、サングラスね買いましたよ。皆さんサングラスはだからその何でしょう、海外の人とかさ、
うん、
みんなやっぱサングラスつけてるじゃない、
うん、
夏とかまあ限らず、うん、でもあんまりこう日本人、まあ、黒目っていうのもあるのか、あのサングラスってかけないじゃん。
まあ、外国の人はねその色素が薄いから、
うん、っていうのでね、うん、結構
野球選手とかでもあの目の下に黒いなんか線みたいなピッて引いたりするのもそういう役目ですから、ね、はい。
あのね、俺でもサングラスかけて分かったけど本当に便利だよ、めちゃくちゃ。これかっこつけでなんかやってることにはなってるけど、うん、かっこつけじゃないんだなって思った。本当に
もう機能的な感じで、
ただただうん、あ本当に便利。
へ
え、なんか自意識働いてさ、なんか恥ずかしいとか思うかもしれないけど、みんなサングラスかけていこう。これは
僕も釣りの時ぐらいしかしないですもんね、変更。
あでもそれやってたらさ相当これ楽だなってなるでしょ。
まあまあ魚が見えますからね。
普段スーパー行く時からサングラス、近所のスーパーコンビニ行く時からサングラスかけていきましょう。
わかりました。
はい
はい、
はい、
次エリリン、
エリリンさんありがとうございます。
石田さん、大地さん、こんばんは。随分と涼しくなり過ごしやすくなりましたね。トークテーマセンスの話ですが、正直センスって人によりけりだと思いませんか？ 自分ではいいと思ってても他人からあなたセンスないねって言われることってあるし、何が正解なのか分かりません。妹によくお姉は料理のセンスがないなって言われるんですが、何がどう悪いとか聞いてみたら盛り付けが下手だと言われました。料理に関してはセンスがないと言われればそうかなとも思うので特に否定はしませんが、洋服とかメイクとかって自分に合ったものとか好みで選んだりするので他人にとやかく言われたくないなと思うのです。気が強いですね。センスのいい人ってのも自分好みの服を着ている人ってなってませんか。なのでセンスって人それぞれだと思いました。石田さんも自分の好きなものを突き詰めていったら、別に悩まなくてもいいんじゃないですか。
いやだからこれが言える人はやっぱセンスがあるんですよ。と思います。だからエリリンさんはセンスがあるんですよ。こうやって自分のなんかこうしっかり自分を持ってね、
そうね、
はっきりと、いやこれでいいじゃないですかと。
そので
私は別にセンスどうこういいとか悪いとかじゃないと思いますけど、こう好きな服着てるんでそれで大丈夫ですって言える人はセンスあります。
自分突き詰めれる好きなものを持ってるっていう時点でね、やっぱ
そう
すごいが強いですもんね。
で他人の影響を受けないとか他人に何言われたって別にねこう、気にしないっていう人はセンスのある人ですよ。そういうなんていうの、おしゃれとかまたそれとは別かもわからないですけど、このなんていうんでしょう、こう魂がね、魂にセンスがありますよ。
魂にセンスがある、あらららら ら, らスピリチュアルな言葉ですよ。
気持ちにね、やっぱ僕なんかはちょっとあーこれなーとか自意識働く、まあサングラスこれ大丈夫かなとかね。
いえ、もう石田さんといえばもうね、タイトなデニムに白靴下に白いシャツ、素敵な男ですよ。
いやそれもなんか何も言われないようにもうそれで無難なやつでみたいな感じで思ってるからね。
いや、いいんじゃないですか、やっぱ中川さん見てもね、冬はライダースとかね、やっぱりやあるじゃないですか、そのこの、ね、目をつぶれば出てくる
自分のスタイルね、
スタイルが石田さんはやっぱそれ出てきますから、ね、はい、あと本当見たことないぐらいボロボロのトレーナーと、
あれはもうさすがに捨てました。
捨てましたか、あれ、あれの石田さん見ないとね1年が終わりな、終わらへんなと思ったんですけど、
命にもらったね、ダメージスウェットね、あれ着る人が着たらおしゃれなんだろうけど、もうさすがに捨てました。
捨てちゃいましたか。はい、
はい、
分かりました。はい、じゃあ次行きます。キリちゃん、
キリちゃん、
お久しぶりです。キリちゃんです。私はセンスがないなって思うことがよくあります。仕事でもこれ言わなきゃよかったとか、空気読めてない動きしてしまったりとか、仕事中でもふっと気が抜けて素の時にそんなことをしてしまうんですよね。悩んでも仕方ないんですけどね。この3ヶ月は仕事忙しすぎたり失敗やトラブル多発で、この仕事向いてないんかなと毎日思うキリちゃんでした。ではまた。
いや
最後に、いや生きるってしんどいことが多いなっていうね、悲しい一文がありますけれども、
それでも生きていかなければならないんですよ。
いやそうなのよ、我々はね。
ワーニャおじさんをぜひ読んでください。
チェーホフの、はい、
チェーホフラストのセリフに、多分ラストのセリフに救われる、ソーニャのセリフに救われると思います。
そうですね、あの3人姉妹読んで、イリーナの働かなくっちゃねえ、はい、もう心に響きますよ。はい、チェーホフをおすすめします。
チェーホフをね、はい、読めばね、結局ね、しんどくても生きていかなきゃいけないんだとか、生きるってしんどいんだ、大変なんだよっていうことがね、
やっぱ働くことの大切さとかね、全部教えてくれますから。
本当そうなんですよ。
ロシアの文学者の戯曲家ね、はい、
団長さすがにチェーホフ通ってるんですね。
あの私あのアカデミックな教育受けてますので、演劇の、はい、
さすがですね。
ありがとうございます。
いやチェーホフ僕全然読んでなかったんですけど、最近やっとこう読み始めまして、やっぱり読んでおかなきゃいけないのかなと思ってね。あのドライブマイカーって今ね、村上春樹さんの原作の映画が、
はいはい、
濱口竜介さんかな監督の、
うん、
映画が公開される、それがあのワーニャおじさんが結構モチーフにされてたりしてて、
うんうん、
それをまず見ていただいて、そっからワーニャおじさん、まあ僕も実は入りがそこだったんです
よ。はいはいはい、いいじゃないですか。
はい、いやワーニャもね、生きるつらいって思いながらでも頑張って生きていこうっていう風に前向きになってる、はい、本当にキリちゃんおじさんなんで、
キリちゃんおじさん頑張っていきましょう。同い年なんでね、キリちゃんは頑張りましょうよ一緒にね。
いやーワーニャおじさんおすすめです。
はい、次ラストですね。
ラスト、
デルタ、
デルタさんありがとうございます。
まだ暑いけど風が秋めいてきましたね
これそうだあ、さっきねエリリンさんもね、ありましたけど、この季節の挨拶から入るのってね、やっぱいいですよね。この
心にしみる
ここ、うん、風が秋めいてきましたね、うわ、いい言葉ですよ ね、
ちょっとセンチメンタルなね、秋の風ってありますけどね。
うん、ありますよね。これ今後そうだ言ってたんだよね、このもめも言ってましたけど、季節の挨拶から入るようにしましょう、そうよ皆さん。
だからその、うん、ポッドキャストの入りもね、石田さんがこういう感じの一言から、
はいはいはい、毎回ね、だいたいこう、今日はちょっと暑いねとか寒いねみたいなね、季節の挨拶から入るのは好きなんですよ私
ね。
この会話の基本だと思うんですよね。
タンスから、うん、長袖のジャケットを取り出しましたみたいな感じの一言から
いやそうね、皆さんこれでお願いします
素敵です、僕読まない可能性もありますけど、書いて送ってくださいはい、
はい、季節の七分から、はい
はい、ちょっと感染状況も落ち着いてきたし、ワクチンも済んだので、うん、久しぶりにちょっと帰省しようかと思ってます。
あ、
こういう時う、ね、気の利いたお土産を買っていきたいと思いますが、手土産のセンスのいいのって憧れますね。
いや、
間違いない定番のものもいいし、最近食べて美味しかったちょっといいものとか、お二人は持っていくおすすめの手土産などありますか、またこれはセンスいいなと思った手土産などありましたか、ってことでございます。
これは本当にね、もう大事、
大事ね。
いや、でもう本当これ手土産のセンスがいい人ってやっぱいいなと思うもんね。これだから、うん、稽古場に差し入れする時とか、
うん、
あ、そうそう、これこの間だから撮影現場で、
うん、
お味噌汁、カップのお味噌汁を差し入れしたんですよ。まあヨーロッパ企画からで差し入れさせてもらったんですけど、
うん、
これは喜ばれましたね、
カップ味噌汁。めっちゃ嬉しいからな。
そう、お弁当はね結構こうね、うん、用意していただいてて、美味しいお弁当毎回あって、
うん、
でやっぱ汁物が欲しくなるんですよね。
わ、うん、かります。
これはね
やっぱその
めっちゃ喜ばれました、
まあ、ロケ弁とかケータリングのお弁当ってやっぱ、うん、お弁当なんで冷めてるものが多いじゃないですか。
そう、
あったかいのも、まあ、たまに来たりするかもしれないですけど、
ね、あるけどやっぱ基本は、
ね、基本お弁当なんで、まあ、冷めてるもので、やっぱ
美味しいんですよ。そうそう、美味しいんだけどね、ちょっとね、
そこにこうぬくいね汁があるとやっぱ嬉しさが爆発するっていうのは確かにありますね。これはね
本当に季節関係ないです、
うん、
汁物、あったかお味噌汁、これは喜ばれました。これはセンス、やっぱ
いや手土産センスはね、うん、確かに憧れますね、うん、
最近でもあれかな、喜ばれるなっていうのは R1
ヨーグルト、飲むヨーグルト、
うん、あの稽古場とかでもそうですし、まあ、R1 ちょっとお高いっていうのもあるんだけど、
うん、
これはでもね、まあまあそんな言うほどでもないか、
その、うん、僕はもう手土産センスがもう本当皆無で、
うん、うん、
以前その、まあ、横浜に稽古に行く、横浜で稽古がずっと続く舞台に出た時にね、
うんうんうん、
そのまあ京都から僕は途中から参加やったんで、まあそういう場合ってまあ 100% 手土産持っていくじゃないですか、はい、なんとなく
そうね、持ってった方がいいね、
う
ん、
でも京都から行くっての分かってるから、おそらく京都のものを持ってくるだろうなと思われてるだろうなと、
そうやね、
なんで受け狙いで思いっきり横浜のお土産買っていったんですよ。
あー、どうやろ、
これがまあドンズベリで、
ドンズ、
むしろその、はい、お前忘れて横浜駅で買ってきたなみたいな空気感というか、
うん、まあまあそう
ね、うん、ね、もうそれ以来本当もうキーホルダーしか買っていかんと僕は頃に決めました、うん、
いやいや京都のもの買ってったらいいよ
1個だけ
いやでも忘れるんだよな僕も、ああこれ手土産持ってった方がよかったな、差し入れ持ってった方がよかったな、京都で買っとけばよかったなみたいなのがね あるね。
ちゃんとまっすぐまっすぐ地方ものは地方の梅にした方がいいってことですね。い
や、博多通りもんとかめちゃくちゃ嬉しいからね。
あーだから、北海道やったらね、バターサンドだとか、ああいうの白い恋人とか、その最もベターだけど結局嬉しい、
ね、いやそうなんです。定番ものはもう嬉しい。だから
大丈夫です。八橋好き嫌い多くないですか？大丈夫ですか？
いや八橋はむずい。いやだから京都はあじゃり餅。
あじゃり餅、
あじゃり餅。
あ
京都はあじゃり餅か、あれですよ、茶の香。
あ茶の香、
茶の香はもう絶対喜ばれる。
絶対
絶対茶の香めちゃくちゃうまいもん。
ご当地うまい棒じゃなくて。
ご当地うまい棒も美味しいのあるやろうけど、マールブランシュの
茶の香、ご当地プリッツじゃなくて、茶の香ね。
茶の香めちゃくちゃうまいからね、この抹茶の。
なるほど。
まあじゃりもち茶の香かな。でもさ、もうすでにやられてる可能性あるじゃん、
はいはいはい、
定番ものは。
分かる分かる分かる分かる分かる、
だから通りもんとかももう間違いないけど、
うん、
もう早めにやられてるやん、
うん、あとは通りもんが別に何個あってもいいけど、
けど、うん、
分かる分かる、
けど
すげえ分かる。それは
そういうわけにいかんやん。
分かんない、かぶるのを嫌うこの習性ね。この
だからマールブラシ茶の香もやられてる可能性あんのよ、
う
ん、
そうなってくると京都もないで、
ないのよこれが。
ありそうでないで京都実は。
これがねむずいんよ。
でも石田さんはね、京都の顔をして愛媛のもん持っていくと技も使えるじゃないですか。
ああそうね、はい、まあ実家が愛媛なんです。
どうぞこれとべ焼きですとかできるじゃないですか。
とべ焼き差し入れて。いやだから常に今流行りのセンスのある、こうお菓子とか手土産物は目を光らせとかなきゃなとは思ってる。
なるほど。
そ
うですね。
いやーこれでもねあるよ、結構差し入れとか持っていく機会多いから、めちゃくちゃ探すもんな。東京駅とかちょっと覗くもんな、
これ
がいいのかとか。
京都で稽古してて、仕事で東京行って稽古休んで帰っていく時ってなんとなくお土産持っていく、
あーそうそうそう、
風潮というか気配あるじゃないですか。
あるあるある、
それはそれで。
だから
逆に東京土産もむずいっすけどね。
東京駅でもう1位とか書いてるやつを持っていく。
ああもう僕はもう心を無にして何も考えず、東京土産はもう東京バナナです。もう
あー確かにな、
もう東京ってついてるしっていうね。
東京バナナうまいもんな、
はい、
企業努力怒ったってないからな。
もうみんな怒ってない、もうみんな美味しいんですけどね。
やっぱ定番はね間違いないっていうのはあるよね
結局ね。
でもベタはどうかなとかね。
なんかそこでセンス出したいってそれこそよく出ちゃうからさ。
いやそうね、
それでセンスのなさを露呈するっていう事件が起こるから、まあゾッとします。
だからあとやっぱこの現場を見てさ、あ今こうこの現場はちょっと若い人が多いなとかさ、
あ
この現場はちょっとこう年配の方が多いからちょっと落ち着いた感じかとか、それはあるよね。
確かに、
その辺はもうめちゃくちゃ考えるね。
なるほど。
だから若い人が多い時は R1 とかめっちゃ喜ばれる感じがするね。
ちょっとお年を召したとこはドピップエレキ版とかがじゃあ一番喜ばれる。
いやそれはちょっと露骨すぎるやろ。いやもう嫌われるやろ絶対。
そいつ
をみたいそんなやつ
なめてんのかってなります
ね。
はい、
いやむずいっす。いや
磨いていきましょう、はい、
そう ね、 ね、努力だよ。センスって努力かもしれない。
結局磨くものですからセンスは。
ああ、
はい、
努力してるんだと思うみんな。
なるほどね。
頑張ろう。
はい、次回どうしましょうね。ワーニャでいきましょう。
あ次回とワーニャ、ワーニャ、あじゃあどうだろうな、なんだろうな、次回。まあでも秋になってさっきからずっとお菓子の話してるし。
なんかね、食べ物のお土産の話しましたね、
お土産の話したし、じゃあお土産、お菓子、まあ、結構やってるよな、好きなお菓子とかもさ。
まあ逆に言うと、こんだけやってるともうやってない話題ないと思ってます、僕は。
あれ全然話あれやけど、モーニングルーティンとかにする。
なんかモーニングルーティン、
モーニングルーティン、うん、最近流行ってるじゃん、なんか
YouTube とかでね、
だいぶ前やけど、
うん、やりますけど、うん、
モーニングルーティン、モーニング、朝起きて必ずやることとかを教えてください。まあ朝起きて必ずやることなんか誰だってあるからさ、
うん、
うん、別に決まったことない、顔洗うとかでもいいね、
ほん
と
に、うんうん
うん、朝起きてやることを教えてください。まあ私は白湯かな。
白湯を飲む。
白湯を飲む。
おお、体に良さそう。内臓温めていきなり。
これはやってますね、結構。白湯、うん。皆さんのモーニングルーティン教えてください。
はい。
といったところで、今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもLove FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。